それではですね、誤ケース対策のね、まあ、追加、の、情報というか、教材という形でですね、何かというと、皆さんと、いろいろロープレなんかをね、一緒にやっていて、やっぱりこう、気づく点とかね、やっぱりこういうところが、もっと重視した方がいいなとかね、いろいろ私も、やった結果気づくとこもあるので、まあ、そういうことも含めてですね、少しお話をしていきたいなと思うんですね。はい。それで、まあ、ちょっと今日瀬戸さんにもね、ちょっと聞いていただきながらやりますので、質問とかあればね、遠慮なく言ってくださいね。はい。それで、まずね、内村さんのケースね、このケースから考えてみたいと思うんですね。まあ、内村さん、男性のね、58歳という、まあ、こういう定年をね、まあ、迎えるケースですね。で、これ、まあ、全体の、まあ、相談内容の理解とね、それからキャリアコンサルタントがどういうポイントで、やっぱりこう、見ていったらいいか、把握していったらいいかっていうことなんですけども、で、まずですね、これね、うん、まあ、解説的になるんですけども、この方はですね、もともとは、まあ、高校卒業でね、40年ぐらいずっと働いてきて、今58だからあと1年半とかね、まあ、60になったらもう退職して、まあね、退職してですよね。で、ゆっくりと第二の人生を送ろうと決めていたっていうんですよね、これ決め。うん。だからまあきっと、まあ、第二の人生が何かっていうのはね、どんな人生なのか聞く必要ありますけどね。まあきっとゆっくりって言ってるから、なんか趣味とかね、まあゆっくりね、奥さんとね、温泉でも行きたいとか、まあいろいろそういうこともあるんでしょうね。で、頑張ってきたっていう人なんですよね。うん。だけども、まあ昨年65歳定年制の導入を会社が決めたと。だからそういう発表があったってことですよね。うん。で、じゃあ65歳定年制についてですね、どのくらいこの人が今ね、詳しく知ってるかっていうと、うん、なんか60歳以降は年収も下がるし、仕事の内容の変更もあり得るということでっていうので、まあ、ある程度はなんかこう聞いてるんだけども、うん、まあ、詳しくはどうもあんまり聞いてない、そんなような話なんでって感じですよね。うん、まあ、ここはまあ聞いてみる必要はあるんですけども、まあ、まだ詳しくはなんかどうも把握していないようだなっていう状況ですよね。それで、まず前提としてですね、じゃあ、65歳定年制っていうのはどういうことかっていうことですよね。まあ、皆さんの中には詳しい方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、これはもう、法律でね、今、定年を60から65歳にこう、年齢上げなさいっていうのは、ある程度も法律で決まって、その今、移行期間ですよね。だから、できる会社はどんどん。やりなさいよっていう流れの中でまあやってるわけですよね。で、この中でね、一番こう気になるのは、その退職金ですよね、このね。例えば中にはね、65歳になっちゃったんだって言って、じゃあ何、65歳まで働かないと退職金も出ないのかなとか、60歳でもう辞めますって辞めたら、はい、自己都合退職ですねって言ってね、まあ、退職金もぐっと下がっちゃうとかね、そんなこともほら心配になるじゃないですか、ね、でも、はい、まあこれ今、はい、一番っていうか一般的に考えられるのは、はい、まあ全ての会社がそうっていうわけじゃないと思うんですけどね、一番これ60歳でね、もう退職金っていうのは確定する、だから今までの計算通り、まあ満期60まで働いたら退職金はいくらっていうのはそこでもこう決まってですね、その支給が、まあ、まあこれ会社によって変わるかもしれないけど、まあ65歳定年の満期の時に払う、うん、ね、でも一番大事なことは60から65歳までですよね、雇用が保障されるってことですね、うん、まあこれは50歳代でも役職定年とかいろいろこうあって、だんだんこうね年齢が高くなると、まあ仕事の内容とか収入とかこう、まあ、減っていくわけですよね。ピークはまあ55歳ぐらいがピークかもしれないけどね。まあそういう流れなんで、 当然60歳以降っていうのは仕事の内容も変わるし、年収も下がるっていうのはそれは一般的なことですよね。うん、
はい、
なのでまあそれがどういう内容になるかっていうのはまあそれはもう60ぐらいになった時にならないと詳しいことは分かんないと思いますね。うん、それでここで、ね、一番このポイントはね、この人がもう60歳になった、そうだ、60歳以降はね、もともと仕事をやる必要があるのか、やろうと思ってたのか、一切仕事をやらないのか、ここがどうかってことはポイントですね。
うん、
まあそうですよね、普通考えるとそんなに悠々自適な人ってそんなに多くなくてね、まあ、年金も65歳とかってだんだんこう上がってるじゃないですかね。そうするとですよね、だからこの人はそこは聞いてみないと分かんない、その第二の人生をゆっくりとね、第二人生を送ろうっていうふうにこう決めてたっていうことは、もうお仕事はもう一切やらなくて、
ね、
貯蓄とか資産があって、まあ趣味とかなんかやりがいとかボランティアかもしれないけどね、そういうことなのかね、第二の人生が。いやいや、そうじゃなくて、まあある程度その無理のない、うん、だって収入もまだ、まあ子供がまあ19歳だから、まあでもまあ家のローンもあるかもしれないし、うん、まだ収入はね、これそうですよね、60歳で辞めてね、例えば退職金だけでね、じゃあ80、85歳までねやっていけるかって普通あんまりそうじゃないですよね。うん、なのでまあ普通考えるのは、まあ仕事はまあ無理のないぐらいで、収入はある程度は確保したいと、で時間のゆとりも持って、もうちょっとゆとりを持って好きなこともしたいと、まあそういうのが、うん、一番考えられることですよね。うん、でこれはないですよね、60歳過ぎてなんか別の会社でもっとバリバリとね仕事頑張りたいっていうのは、これは多分ないですよね。だってゆっくりと第二の人生を送ろうと決めてたんだからね。それでもしですよね、いやいやもう仕事はね、もう40年も働いてきたんだからね、いやもう私はもう早くリタイアしたいんですよっていう人だったらば、これ迷うと思います？まあ迷うとすれば、60で俺もう辞める予定なのにね、退職金どうなんのよっていう心配ですよね。60で辞めて退職金減らされちゃったら、それ話違うじゃないのみたいなことじゃないですか。だからちゃんと60でも退職金出んのっていう、そういう心配はあると思うんですね。でそれは本来はもう会社にちゃんと聞くしかないですよね。
うん、
だからそれがまあ導入制を発表したってことだから、まあ聞けるだと思うんですけども、まあこの相談から言うとね、いやこのなんか詳しい説明会はなんか地下キンキンとかねあるっていう話で、詳しいことはまだ分かってないっていうことはちょっと考えられます。もう詳しいことが発表されていればね、まあ、人事に行ってちゃんと聞けばいいんですよね。うん、だからその辺がどうなっていうのはどういうことかっていうのをね聞けば、多分ねこれロープウェイなんか、いや詳しいことまだ分かんないんですよとかね、今後なんか説明会があるということでみたいな話はよくある話なんですね。でじゃあまあそうだとしてね、そうするともうね会社にまず聞くことが先決ですよね。で聞いて退職金もちゃんと従来考えてた通り出るって言うんであればね、もうこの人安心してあまりもうこの相談がなくなるっていうことですよ。なぜかっていうと、もともと仕事する、うん、だからまあそれは多分ないんでしょうね。もともとだって全然仕事する気がなかったらね、65の話が出てもね、仕事内容が変わるし、どうしようかとか迷わないじゃないですか。
うん、そうですね。
だからもともと多分仕事は何らかの形でやっぱりやることは考え、だから60過ぎて再就職ですよね。うん、で今までは従来は再就職っていうのと再雇用、同じ会社でまた雇用してくれますよっていう制度がこの 定年延長制の、まあ、過渡期の制度みたいな形でね、まあ、よくあるわけですよね、再雇用。で、再雇用と定年延長、65歳定年延長っていう違いはですね、再雇用は保障されてるわけではないんですね。再雇用制度っていうのがあって、やりたいですよってこう手を挙げた時にですよね、まあ、お互いの条件とかなんかがあるから、場合によっては、もう定員いっぱいっていうか、だから完全に保証はされてない。でも定年延長制っていうのは、これは必ず65まで本人が辞めない限りは働けるって感じですね。その違いは大きいですよね。それでですね、じゃあ再就職とこの定年延長制を、まあ、比較した場合にどうかっていうとね、どっちもですね、どっちも仕事の内容は変わるし、年収も下がると思います。普通はね、普通考えればね。だからどっちも変わるんですよ。だってこの人が特別にね、すごいスキルとかね、能力を持ってれば別ですよ。まあそういう人はあんまりいないんでね。だって普通再就職っていうと、まあ、なかなかいいとこがなくて、決まっても年収もだいぶ下がるしね。で、慣れない会社でね、新しい仕事っていうのもね、いろいろ苦労が多いとか、馴染めないとかね、いろんな問題があるわけですよね。だからそれを考えると、いや、いくら変わるとはいえ同じ会社でね、なんだかんだ言っても自分が長くやってきた会社の方が居心地はきっと、まあいいですよね。居心地がいいっていうのは、ほら、すごいプライドが高い人だったらね、なんだあいつら、俺らの部下だったのがね、あいつらのがなんか今ね、部長とかになってね、俺も偉そうにしてとか、まあ、そういう変なプライドを考えなければね、定年調整っていうのはいいことだと思うんですよ。だからその比較っていうのは、仕事をやるつもりでいるんだったらば、まず定年延長でやるのがいいのか、再雇用でやるのがいいのかっていう比較が大事ですよね。で、この2つで、まあ、場合によっては、まあ、仕事を全くやらないことも迷ってるっていうんだったら、選択肢は3つですよ。仕事を全くやらない、やるけれども定年延長でやるか再雇用でやるかっていうね、でこの3つに対して、あと比較検討する大事な要素っていうのがあるじゃないですかね。例えば仕事のやりがいとかね、まあ仕事の難しさとか体力面とかね、あと収入とかね、あと諸条件で、あとだ収入が大きいですよね、あと休日がどのくらい取れるのかとかね、まあいろいろ、あとまあその勤務地っていうこともあるしね、まあその他にいろいろ諸々あるかもしれないですね、でそういうことをですね、まあ比較検討して整理するっていうのが一番、ちゃんと全体を漏らさず、俯瞰的にそれを作ってっていうか、それをちゃんと調べたり埋めて、それで考え、理解をして考えるっていう方法がね、いいんだと思うんですね。そうじゃないと、こういういろんなことがあってどっちが迷うってのは、だって部分的にね、いや年収だけ考えればこっちがいいけどなとかね、こっちがって言っても、みんなそれぞれこう迷っちゃうわけですよね。だから、まあよく総合評価で見ないとね、その上でどうかっていう、ね、でその中にはきっと要素とするとワークライフバランスとかね、家族との、まあ、奥さんがそれについてどういう意見かっていうのも大事ですよね。ただその奥さんの評価って、だって奥さんから見ればね、きっとね、あなたそんなね、そんな最初定年延長やった方がいいに決まってるじゃないのみたいな、あなたみたいなね、こんな不器用な人がね、今からこんな新しい会社行ったってね、馴染むなんてとても無理よとか言われちゃってね、まあいろいろそういうこともあって、そういう奥さんの、まあ、評価っていうことも大事ですよね。まあだからそういう、結局この人も整理したり迷ってるわけなんで、だからまあ原則が迷う、この選択肢がどうなの、迷うっていうのは結局選択肢がね、どのくらいあって、みんなそれぞれで綱引きだから、それぞれに 大事な要素を、まあ、ちゃんとこう調べてとかね、あのこんなイメージだけじゃなくてできるだけ調べて入れて、まあまあ、論理的っていうか数値的にもちゃんとでそれを見てよく考えるってことですよね、うん、まあそんな方法が考えられて、そういうことをまあ念頭に入れていて、その上でこう質問していくっていうことなんですけども、で、まあ、第2段階はねいろいろあるんだけど、結局そういう表にしてもじゃあこれ第3段階でどういうふうに言うかっていうことですよね。で、あのまあだからやっぱりこのね第3段階では、あのまあ大きく言うと自己理解とか仕事理解っていう今度切り口でね見てみると、まあこの、まあ、3つは選択肢があったとしますよね。もう2つかもしれないけどね、うん、いや本当にこれまあ迷うとこだと思うんですよねって言って、でその時に、まあ、どっちがいいかって言ったらやっぱりこう2つの迷う選択肢があっても、それをやっぱり大事な要素ですよね、やりがいとかね体力とか収入とかそういう大事な要素に分解してちゃんと情報収集したりしてね、正しくそこを入れていって、その俯瞰的にちゃんと見ることが、特にこの人は方向性とか整理したくって言ってるんだからね、うん、そういうことが大事で、で特にですね、まあ、今からでもできることはですね、うん、そういう中でご自身が何を大事にしているかっていうね、何を大事にしているか、だから仕事に対してやりがいとかね、うん、をどう求める、まあどういうふうに求める、まあ再雇用と例えば再就職とあったりするじゃないですか。で再雇用についてはまだほら仕事の内容が決まらないとすると、今なかなか埋められないですよね。でもそれは例えば3ヶ月後とか説明会が、まあ、もしくはもっと先かもしれないけどね、で今からでもできるのは、じゃあ再就職の場合のね、うん、じゃあもう例えばどんな仕事があってって、今シミュレーションで、ね、まあ辞めるのはあと1年半後かもしれないけども、まあ今60になったって考えた場合に、実際どんな求人があってねどうなのかっていうのはいろいろこう調べたりすることできるわけじゃないですか。まあだいぶざっくりとね、それもキャリコンも一緒に話していって、自分の整理でやりがいについてはどんな考えるのかなとかね、やりたいことって何かなとかね、収入はどのくらい必要なのかなとかね、休みはできればどのくらい欲しいよなとかって、そういうことを埋めていくっていう作業ですよね。で再雇用に関しては、あ、再雇用じゃない、再就職に関しては、まあ、今からいろいろ市場の情報を集めて、例えば今動向がどうなってるかっていうので埋めるし、まあ、再就職に関してはまた詳しい説明会でね、説明があると思うからそれを聞いてから埋める、まあそういうことをこれから、うん、やっていくっていうことが大事じゃないですかっていうことを、まあ理解してもらうって感じですよね、うん、でもこれを、まあ、どういうふうにコンパクトに言うかっていうことですからね、今全体の話をしてるんでね、でもうちょっと実際に言うときはもうちょっと、今だから説明なんで長く言ってるんですけど、コンパクトに言う、うん、それでね、まあ例えば自己理解っていう観点で言うと、そうすると結局内村さんはですよね、うん、まあ仕事についてはやっぱり65歳以降も仕事はある程度まあやろうというふうにお考えで、じゃあ定年延長65歳までと再就職とどちらがいいかっていう、まあ、選択肢だと思うので、そうなってくるとやっぱり仕事のやりがいとかできること経験が活かせることとか、どのくらい年収を求めるのかとかね、仕事のあと休日とかね、まあそういうことをよく、まあある意味では自己理解をまず深めることが大事だと思うので、うん、今からできることとするとね、そういう比較表を、まあ、作っていくとか埋めていくですね、うん、 まあ、それは今からでもできることがあるので、まあ、そういうとこからね始めていくことによってですよね、まあ、あの何が足らないかとか、まあ、ここはこうだとかが見えてくるところがあるんでね、うん、まずはそういう、まあ、一言で言うと、うん、60歳以降の仕事に対する自己理解をもっと深めるみたいなね、うん、そういうところから始めてみることが、うん、大事だと私は思うんですねとかってね、まあ、そこはまだね内村さん、まあ、そこはまああまり気づかれてないと思うんですけども、まあ、これ一人でやるとなかなかね慣れないと思いますので、私もそこは一緒に、ね、お手伝いしていくので、まずはそういうところから始めてみるってことはどうですかとかねっていう話もできるんですね。で内村さんのケースって今やったケースだからちょっと近いですけどね、はい、なんかここで質問とかあります？大丈夫ですかね。あれ今あれこれ今ニュー